2、特集、炎、あなたが命を救う、知っておきたい応急手当。日常生活の中で、突然目の前の人が倒れたとき、あなたは正しい応急手当ができますか？いつ、どこで、誰が体調に異変を起こすかわかりません。そんなとき、正しい応急手当を知っていることで、あなたが命を救うかもしれません。昨年、新居浜市の救急出動件数は過去最多の6,259件となり、毎年増加傾向にあるのが現状です。そこで、今回の特集「炎」では、市民の皆さんに救急への理解と知識をさらに深めてもらうために、応急手当について紹介します。応急手当でつなぐ救急バトン。倒れている人を発見したら、すぐに応急手当をお願いします。救急バトンをしっかりと救急隊につなげられるように、次の手順を覚えておきましょう。1、反応確認。肩を優しく叩きながら大声で呼びかける。2、通報。反応がなかった場合は大声で助けを求め、119番通報と AED の手配を依頼。3、呼吸確認。胸や腹部の動きを見て、普段通りの呼吸があるかを確認。普段通りの呼吸が確認できれば、様子を見ながら開腹退位で応援や救急車を待つ。開腹退位は空気の通り道を確保し、吐物が詰まらないようにするための予防が期待できます。4、胸骨圧迫と人工呼吸。胸骨圧迫、心臓マッサージ30回と人工呼吸2回を交互に絶え間なく繰り返す。人工呼吸に自信がない場合などは、胸骨圧迫だけを続ける。なお、AED の到着後は直ちに AED の使用を開始してください。心肺蘇生法、胸骨圧迫と人工呼吸。胸骨圧迫のポイント。圧迫の場所、胸の真ん中、胸骨の下半分。圧迫の深さ、成人は約5センチ、6センチは超えない。小児は胸の厚さの約3分の1。圧迫の解除。圧迫と圧迫の間は、胸が元の高さまで戻るようにする。圧迫のテンポ、1分間に100回から120回。圧迫は絶え間なく垂直に押す。胸骨圧迫の中断時間は最小限にする。人工呼吸のポイント。人工呼吸が可能な場合、気道を確保するため、片手を額に当て、頭を後ろにのけぞらせ、顎先を上げる。約1秒間かけて胸が軽く上がるのを確認しながら息を吹き込む。吹き込みは2回まで。あなたの勇気ある行動が命を救います。慌てず、落ち着いて反応、呼吸の確認をしましょう。また、一人の場合は周囲に助けを求め、119番通報や周りの安全確保などを協力して行ってください。目の前の命を救うのはあなたです。 AED の使用方法、音声ガイドの指示に従って操作してください。 1、 AED を傷病者のそばに置いてください。蓋を開けると電源が入ります。蓋を開けてから自分で電源を入れるものもあります。電極パッドを電極パッドのイラスト通りに貼り、心電図を解析します。2、電気ショックが必要であれば、誰も傷病者に触れていないことを確認してからショックボタンを押します。最近は自動で電気ショックをしてくれるオートショック AED もあります。注意事項。体が汗で濡れている場合は拭き取る。貼り薬などがある場合は剥がして拭く。ペースメーカーがある場合は避けて貼る。AED の使用方法を知っていることで、救命現場での対応がよりスムーズになります。また、使用方法と一緒に AED の設置場所もぜひ知っておいてください。 AED を持ってくるまでと使用準備までのその1分1秒が救命に大きく関わります。乳児の重大事故を防ごう。乳児の事故はいつどこで起こるかわからず、特に注意が必要です。そこで今回、育児をしている保護者や家族に向けて、乳児の事故で特に多い誤飲・窒息の原因と対策・対応を紹介します。乳児と成人では手法が異なります。しっかり確認しておきましょう。原因と対策。1、ボタン電池、おもちゃなどの誤飲。対策、手の届かないところへ保管する。2、ミルクの吐き戻しによる窒息。対策、授乳後はゲップをさせる。3、うつ伏せで寝て寝具に埋もれる。対策、1歳になるまでは仰向けに寝かす。対応、直ちに119番通報をしてください。ボタン電池、おもちゃなどの誤飲の時で反応がある場合には、背部高打法と胸部突き上げ法を、異物が取れるか反応がなくなるまで数回ずつ交互に行います。原因 1,2,3 の時で反応がない場合には、直ちに心肺蘇生法を行ってください。背部高打法、ボタン電池、おもちゃなどの誤飲の時で反応がある場合、救助者の片腕の上に乳児をうつ伏せに乗せ、片方の手で乳児の顎をしっかり持ち、頭部が低くなるような姿勢にします。もう一方の手のひらの付け根で背部を力強く数回連続して叩きます。胸部突き上げ法、ボタン電池、おもちゃなどの誤飲の時で反応がある場合、救助者の片腕の上に乳児を仰向けに乗せ、手のひら全体で乳児の後頭部をしっかり支え、頭部が低くなるよう仰向けにします。両乳頭を結ぶ線の少し足側を目安とする胸骨の下半分を、もう一方の手の指2本で力強く数回連続して圧迫します。心肺蘇生法、原因 1,2,3 の時で反応がない場合、圧迫する位置は両乳頭を結ぶ線の少し足側を目安とした胸骨の下半分で、指2本で胸骨圧迫を行います。圧迫の強さ、深さは胸の厚さの約3分の1を目安として、十分に沈む程度に強く、早く、絶え間なく圧迫します。愛媛県子ども医療電話相談#8000。子どもの急な病気などで受診した方が良いのか、様子を見ても大丈夫なのか、そんな時に相談窓口として看護師、必要に応じて小児科医から家庭での応急対処の方法などを電話でアドバイスを受けることができます。利用できる時間帯、平日午後7時から翌朝8時まで、土曜日午後1時から翌朝8時まで、日曜祝日午前8時から翌朝8時まで。相談料は無料です。ただし、ダイヤル回線、 IP 電話などからおかけの場合は、電話 089-913-2777 までどうぞ。11月9日から15日まで、秋の全国火災予防運動、全国統一防火標語、火を消して不安を消してつなぐ未来、一般家庭の防火診断を実施します。秋の全国火災予防運動の一環として、11月上旬から中旬頃の間、消防団員数名がお住まいを訪問し、住宅の防火診断、火器の管理状況や住宅用火災警報器の設置状況などを実施します。訪問時は消防団の活動服を着用し、調査員証を携行しておりますので、ご理解とご協力をお願いします。愛媛救急電話相談#7119。急な病気や怪我をした時に救急車を呼んだ方が良いのか、病院に行った方が良いのか、 そんな時に相談窓口として医療従事者の医師または看護師との電話でアドバイスを受けることができます。利用できる時間帯24時間365日、年末年始およびその他の祝日も受付しています。相談料は無料です。ダイヤル回線 IP 電話からおかけの場合は電話089-909-9935。消防団員募集中。自らの地域は自らで守る。新居浜市消防団では自営業者や会社員、主婦など性別や年代も様々な人が一致団結し活動しています。地域住民の役に立ちたい、いつ来るかわからない災害に備えて知識を身につけたいなど、ほんの少しのきっかけで地域における消防防災リーダーとして活躍することができます。あなたも一緒に地域を守りませんか。1、消防団員とは、普段は自分の職業に就きながら火災などの災害が起こった時、現場に出動し活動をする非常勤特別職の地方公務員です。また災害時以外の活動では、地域の防災訓練で消火や応急処置の指導を行ったり、地域行事の際の警戒火災予防広報を行ったりするなど、地域に密着した活動を幅広く行っています。さまざまな世代の人たちが所属しているので、自身の生活スタイルに合わせて活動を行うことも可能です。2、資格。次の3つの条件を満たす人、18歳以上であること、新居浜市に住んでいること、心身ともに健康であること。3、報酬。各階級に応じて半年に一度年額報酬が支給されます。また災害や訓練などに出動した場合には出動報酬が支給されます。消防団の活動に必要な被服などは市から貸与されます。4、年間主要行事。月主要行事の順に紹介します。4月山林パトロール、6月水防訓練、11月と3月火災予防運動週間中一般家庭の防火診断、12月年末特別警戒、3月消防観閲式。お問い合わせ、消防総務課電話65-1340。なお消防に関するお問い合わせは消防本部電話34-0119までどうぞ。